聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の416ページ、ヘブライ人への手紙第12章の1節です。416ページ、ヘブライ人への手紙第12章の1節以下、お読みいたします。ヘブライ人への手紙第12章の1節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。以上です。会議というものを、主催することもありますし、会議に出ることもあります。まあ事務局長の時などはですね、よく会議を主催した側でした。まあ、会議をですね、作り上げていくっていうのは本当に大変なことで、まあ会議は準備がですね、もう9割と言われるぐらい準備をしてという。ただ会議をやってるといろんなことが起こりまして、で何をいつも困ってたかっていうと、反対意見っていうんですか、必ず反対意見しか言わない人がいるというですね、もう何言っても反対されるという方がおられるという。で初めはですね、なんでだろうっていうですね、なんでこう反対だけしか言えないんだろうってですね、でそれがですね、会議をですね混乱させてですね、決まっていかないというですね、もう何かそういうもどかしさを感じた時もありました。ただある時ですね、会議の研修に行った時にですね、全員賛成は否決というですね、法律を持っている国がいくつかあるって、全員賛成は否決っていう、そうかもしれないなって、一つの事柄を決めるのに全員賛成っていうのは、何か権力の力がそこにかかってるとかですね、いろんなもので反対できないようになってるとかですね、そういうことがあるんじゃなかろうか、まあ、そう思うとですね、反対意見があるっていうのはですね、正常な会議なんだろうなと思っていましたけど、でもやっぱりなんか腑に落ちないですね。で、ある時ですね、その研修の先生に聞いたんですよね。反対意見しか言わない、どうしてもいつでも反対する人がいるんですっつって、そんな時には先生はどうされるんですかっていうと、反対も2つあるんだ、反対のための反対とですね、建設的な反対と2つあります。私なら分かりました、じゃあ代案はありますかって聞くって。で、代案を持っていない反対意見っていうのは、やっぱり反対のための反対でしかないでしょうって。そしたらその原因をですね、突き詰めて、なんで反対してるのかっていうことを考えていけばいいんじゃないんですかって言われた時に、そうだなと思いました。代案を持っている反対と代案を持っていない反対は、反対の仕方が違うという。まあ、そのことをですね、思いながらですね、会議っていうのは難しいし、でもしかしその中に全員賛成は否決っていうことがあるという、まあ、会議の中にもですね、何か一つですね、重荷というかですね、そういうものをですね、持っておくという、それも一つ必要なこと、正常なことかもしれないと思いながら、今日ですね、朝から考えていました。今日の箇所はですね、信仰の証人たちがキリスト者を支え導く人であることを述べた後半部分のですね、ところです。まあ、いろいろアブラハムから始まるですね、信仰者のことが書いてあります。で、多くの信仰者の支えがあって今があるというですね、まあ、その人たちがですね、神様から信仰いただいて、本当に困難の中でですね、重みの中で一生懸命走り抜けて、競争を忍耐強く走り抜いて、そして今私たちが信仰を受け継いでいるということなのでしょう。まあ、この支えのもとに、私たちもまた同じように重荷とか絡みつき罪とか、そういうのをかなり捨てて宣教に励みましょうというですね、ことです。まあ、実はさっき会議の話をしたのはですね、ある時ですね、違う教団の総会に行ったんですよね。まあ、それは事務局長として招かれて、でそれが、その教団の設立150周年記念の総会だったんですね。で、お祝いなんだろうなと思って行ったら、何のそうじゃなくてですね、もうけんけんがくがくと、椅子は飛ぶわですね、何はこれって教会の会議なのと思いながらですね、実は見ておいた時があります。で、何がかというと、その始まりをどこにするかっていうことでですね、150年じゃないって、もう150年前からある人がやってきて伝道、 っていうですね、それでこんな議論になるのかなと思ってですね、で最後ですね、その時のですね、その教団の議長はですね、どういうふうにまとめられるんだろうなって、まあ、いろいろな神学的な問題とかですね、なんかいろんなものたくさんあるの分かります、分かりますけど、どうやってまとまられるのかなと思ったら、最後閉会礼拝の時にですね、こういうふうに言われましたですね、分かります、皆さんのご意見分かります、どうぞ反対の立場でも伝道してくださいって、賛成の立場でも伝道してください、反対の立場でも私たちが託されているものは神様の御言葉を述べ伝えていくということですから、どうぞ反対の立場の人も伝道してください、まあ、そういうふうにですね、閉会礼拝でですね、力強く言われまして、それは今も心に残っております、まあ、キリストがですね、こそがですね、我々の救い、伝道することでですね、私たちは一致できるんですね、私たちはやっぱり御言葉をですね、述べ伝えるということについて反対でも賛成でもその点では一致して前に進んでいけるという、まあ、そのことを教えられたように思います、まあ、何が伝道の妨げになっているんだろうか、何が重荷になっているんだろうか、それは外の状況でなく内なる罪ではないだろうかというふうにも思います。まあ、牧師も信徒もやっぱり最初は悔い改めから始めるのが伝道であり、反対の反対ではなくして本当にこう悔い改めてまた一歩前に進む、まあ、そのことをですね、今日は考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もイエス様から御言葉を与えられました。アブラハムから始まってたくさんの信仰者が私たちにその信仰の真髄を教えてくださっています。どうかその信仰に私たちも支えられて、与えられている重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、伝道へとまた御言葉への宣教へと召されていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日はルーテル保育所の礼拝がここで行われますので、御言葉の種が子どもたちの心にまかれて、それが育っていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、また新型コロナウイルスに感染して苦しんでいる方々、そこに関わる医療従事者の方々をどうか顧みて、イエス様の御言葉によって救い、導き、癒しの御手を述べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。